ただいまから2026年1月、1日ビジョン礼拝を始めていきたいと思います。聖書箇所ヘブル書の11章の1節、ヘブル書11章の1節、説教題、主は私たちに償うお方、主は私たちに償うお方と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。すいません、聖書箇所ですね、申し訳ない、これ11章1節はですね、1月の第1週のね、聖書箇所になります。ビジョン礼拝の聖書箇所にヨエル書の2章の25節、ヨエル書の2章の25節ということになりますね。イナゴあるいはバッタ、その、ニガムシ、カミイナゴ、私があなた方の間に送った大軍勢が食い尽くした年々に対して、私はあなた方に、償うと、いうところですね。去年の、終わり頃に、この箇所が与えられて、新しい年の年間聖句としてですね、教会の歩みとして、まあ、これを土台にして歩んでいきたいなというふうにね、思わされた次第です。それだけ昨年はですね、まあ、いろいろなことがいろいろな、兄弟姉妹の間に起こりですね、まあ、私たちもそれとは無関係ではありえなかったし、当事者であったこともしばしばでした。まあ、そのような中でですね、いわゆる書の2章25節を思い出して、新しい、年ですね、どんな時でもですね、まあ、週のね、主日説教、と同時にですね、時々にですね、この年間聖句をですね、覚え直していきたいと、思っております。さて本日は、繰り返しになりますが、立てこと念医療キリスト教会における2026年のビジョン礼拝であります。2025年を振り返って私たちは何を得たのかを確認してみるとですね、いつものようにで、例えばですね、これはまあ全部か語ることはできないんですけど、善悪の基準から命の基準への霊的移動の実践を学んだ、霊的移動とその実践を学んだということであります。キリストに対する信仰は、時々に世と衝突してですね、世から憎まれるものとなりがちです。なぜでしょうか。神に敵対する邪悪な世というのはね、キリストを受け入れずに排斥し、キリストを通して神を信じないからであります。だからこそキリストだけでなく、キリストを信じる者も、その攻撃対象にされてしまうのでありますね。ここで言っているこの邪悪な世っていうのは、まあ、私たちもそこから出てきてしまったものに過ぎないのでありますが、本当にキリストにあって、不信仰という意味でね、邪悪っていう言葉を使うしかないのでありますけどもね。それは、他の人たちを批判するための言葉ということではなくてね、自分たち自身がキリストを信じて贖いやれ、そして救い出されるまで、その邪悪な世の中の人々の一人だったということを、思いを馳せながらね、言ってるわけであります。だから世っていうところで、まあ、2つの意味があるんですね。主にね、時代っていう意味と、世界っていう意味ですね。だけれども、まあ、大体まあ時代っていう意味で聖書では世って言われてる時はね、使われることが多いんですけれどもね、世というのは、全ての人々ということでありますね。神の御前における全ての人々、もちろん信仰を持っている人もいれば信仰を持ってない人もおられます。基督中の方もおられますしね、極度にこう無神論者とかね、反神論者になっている方々もおられますけれどもね、信じる者にとっても信じない者にとっても神は神でありますね。だから信じない者に、信じる者に対して信じない者がね、 攻撃対象にしていくっていうのはね、何もこう珍しいことではないのですね。なぜか、ヨハネの福音書の15章の18節から19節、世があなた方を憎むならあなた方よりも先に私を憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではありません。私が世からあなた方を選び出したのです。そのため世はあなた方を憎むのです、ということですね。でこの世というのはどういう基準で動いているのかっていうことなんですけれども、かつての私たちがそうであったように、善悪の基準で世というのは、その、行動原理が決まっております。すべてが善か悪か、その中間かっていうね、とにかく善悪の基準で物事が決まっていますから、倫理道徳っていうのが、流行るわけであります。しかし私たちキリスト者は一見して権威の下で静かに暮らしているようでいて、善悪の基準で人間を見たりとかですね、状況を見たりとか環境を見たりすることは、肉の、人々との関係とかですね、未信者との関係を見たりすること、巨大姉妹との関係することを極力避けるものであります。まあ、大抵肉が刺激されるときにですね、まあその信仰になって吹っ飛んでしまうような言動が出てくるものでありますけれども、それはなぜかというと、私たちが、寄って立つ基準というものを間違えているから、そういうふうになるのであります。それを、まあどういう理由があるにせよね、貫徹しようとする決意、信仰がないから、まあその信仰者であったとしてもですね、まあいろんなことがあるときにこう心が乱れたりとかですね、動揺したりとかですね、まあパニックに陥ったりするわけであります。ひすったりするわけですよね。しかしながらキリストはどうだったのか、キリストは善悪の基準で行動したのか、いやいやいや、善悪の基準でなんては行動してなかったわけであります。善と悪というものは神の前において、言い返すことができます。言い直すことができます。善も悪も裁かれるということであります。善を成したからといって神の前で裁かれないなんていう絶対的な保証なんてのは人間にはないのであります。あるとするならば、キリストを信じるその信仰の義によるしかない。その信仰の義が聖霊によってもたらされているかどうかっていうのを信じているかどうかって、それしかないわけですね。ですから、私たちは、善悪の基準ではなくてですね、キリストご自身が神の御前の中で服従してきたお方であると、信じて行動するわけでありますね。じゃあ善悪の基準でなかったら、どういう基準でイエス様は神に従って生きていったのかっていう話なんですけどね、マルコの福音書3章1節から6節、イエスは再び街道に入られた。そこに片手のなえた人がいた。人々はイエスがこの人は安息日に治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。イエスは片手のなえたその人に言われた。真ん中に立ちなさい。それから彼らに言われた。安息日に、立法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか。でここではですね、イエスキリストにおける善悪の基準のスライドが起きるわけですね。善を行うことと悪を行うことが、すっぽりと意味が変えられるわけです。善とは命を救うことですか？悪とはそれとも殺すことですか？まあ、これなんですよね。生きるか死ぬかの問題。救うか殺すかの問題。彼らは黙っていた。善悪の基準によって立つ人たちほど、こういう問いかけに対してですね、黙り込んでしまうわけですね。だから私たちが何か罪を犯したり、肉の方向に傾斜したりとかですね、世の誘惑にドバッとこうハマっていた時にですね、キリストにおける、このような善悪を、命を救うことなのかどうなのかっていう風な叫び声を聞いた時にですね、結構な人たちが黙るんですよ。黙り込むんです。なぜ黙り込むかというと、 自分自身が悪いって分かってるけれども、それを認めたくない固くなさがあるからです。そのような人たちに対して、兄弟姉妹たちがキリストを冷静に信じてですね、神の愛を信頼しながら接するとするならば、怒らなければいけません。その時は意固地になっている信仰者がいて、その善悪の基準といったものが、世におけるそれではなくてね、相手を救うことかどうなのか、自分自身の救いに直結することなのかどうなのかっていうところにシフトしていく、そのことを告げ知らせなければいけないのに、それに対して黙ってね、しまうっていうことになってくるとですね、なぜ私たちはそういった方々に対してね、義憤を感じなければいけないかっていうと、イエス様がそうだったからです。イエス様は怒って彼らを見回し、その心の固くなさを嘆き悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。黙っていた人じゃないですよ。片手しか使えなかった人、片手のないた人に対して手を伸ばしなさいと言われたわけです。神の言葉を発したわけであります。彼が手を伸ばすと手は元通りになった。パリサイ人たちは出て行ってすぐにヘロデ島の者たちと一緒にどうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。ここの箇所を読んでいくとですね、イエス様がいかに一般的な意味における世における善悪の基準で生きていたのではなくてですね、命を救うことに集中していたのか、そして一般的な善悪の基準に従うのであるならば、宗教的な倫理基準に従うのであるならば、人間は殺されてしまうっていうことも言っております。宗教で人間は救われないんですよ。キリスト教も気をつけなきゃいけないです。キリスト教が宗教化してしまうと、魂の救いというものに自分自身の信仰に立ってるかどうかとか、神の国に入れるかどうかっていうものがなおざりにされてですね、自分自身の命、相手の命っていうものを救うことに無頓着になってしまって、キリスト教の習慣に倣ってですね、こういうのをルーチン化すればいいんだっていうふうに思ってしまう、そこに落とし穴があるわけであります。善悪の基準の根源はどこにあるんでしょうか。聖書をねよく読んでる皆さんのことですからね、知らない人はいないと思いますけど、アダムとエバの現在から善悪の基準の根源というものは始まって今に至るわけですね。で、1番目、神の置かれた木ということであります。創世記の2章の9節、神である主はその土地に見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を、そして園の中央に命の木を、また善悪の知識の木を生えさせたと書かれている。まずこれは事実確認であります。そしてその事実確認の中にはですね、創世記2章9節の中にはよくこういうふうにね、ギャーギャーと騒ぐ人がいるわけですよ。神様がね、愛であるならばね、なんでそんな罪を犯させようとするようなね、善悪の知識の木をね生えさせたのか、善悪の知識の木を生えさせた神様がね、悪いんじゃないかと、いうことをね言いますけど、愛だからこそ、どちらかを選択する、命を選択するのか善悪を選択するのか、時に善悪を突破するのが命なわけですね。相手を守るためには時に世のルールといったものを破らなければいけない時もありますし、その結果迫害されたりとかですね、不当な扱いを受けたりすることもございます。これはもう世のルールとして決まっていることであったとしてもね、時に常識的に、例えばその暴漢がですね、ナイフを振り回して列車の新幹線の中でですね暴れまくるときに、普通だったらですね、もっと傭兵の人でもね、近接戦闘においてナイフ振り回してる人に格闘術であったとしてもですね、そういったプロであったとしてもですよ、勝つことはできない、逃げるが勝ちだっていうふうにね、もう動画できちんと警告してるわけですよ。もっと傭兵の人がそういうふうに言ってるんですよ。 素人であったとしてもナイフ持ってる相手に対しては勝てないって。命の危険があるんだったら絶対逃げた方がいい。それがゼロではないっていうことの時点で、逃げた方がいいっていうことでね、言ってるわけであります。でそれほど命は大切なんですよ。ナイフ持ってる人のためにね、その付き合う必要はないわけであります。逃げるが勝ちであります。しかしそれが通常の、パターンであったとしてもですね、警告であったとしてもですね、私たちキリスト者はそのような同じような事件があった時にですね、ある男性がですね、高齢の男性だったのかな、未信者の人たちが逃げるのを助けるために身を張ってですね、その暴漢の前に立ってですね、何もそんな、もうその武術とかやってるわけでもないしね、もちろん元自衛隊員というわけでもございません。元警察官というわけでもないしね、現役でもございません。一般人ですよ。一般のキリスト者の方ですよ。でその人はね、他の未信者の方々が逃げろっていうふうに言ってね、自分自身が盾になって刺されて殺されたわけであります。いや、私分かんないのがね、これこそ愛なんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。善悪を超えたね、その状況において最適解と思われる、数値を叩き出して行動原理を見出した。しかし、例えば最近ちょっと AI とね、話すこともあるんですけども、大体喧嘩に終わります。AI もなんか認めないんでね、自分の非をね。断定系がすごく多いし、嘘もつきますんでね。困ったもんだっていうふうに思うんですけどもね。AI 的な人間っていうのもいるんですよ。人生の最適解、その状況における、正しい行動、良い善の行動、悪の行動を計算して善の行動を選んでいく。あえてその人の心が腐ってたら悪の行動を選んでいく。しかしそれらよりもね、それらは全て神様が裁かれることであります。善をしたから偉いというわけではないので、その善がね、相対的な善であって絶対的な善ではないということがわかります。絶対的な善は神様にしかございません。だから、愛というのはですね、神様が備えられて、そして人間に、選択の余地を与えるということですね。そしてその選択っていうのは自由な選択っていうことよりもですね、神の喜ばれる選択を期待しているっていうことであります。これは親の気持ちと同じなわけ。親も子供に対してわざわざ言わなくてもね、言ってもいいけれども、親の意を汲み取ってね、良いことをしてもらいたいっていうふうに、それが叶うか叶わないかは別にしてね、それにふさわしい親になってるかどうかは別にしてね、願うものであります。で2番目、善悪の知識の木から食べると死ぬ。創世記2章の16節から17節。神である主は人に命じられた。すべてのものを準備した後にそれぞれに意味の説明をしたわけですね。何もそれを準備した後放置したっていうわけではないわけです。ちゃんと説明してくれた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木から食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬと。いうふうに言ってね、神の愛を信頼して善悪の知識をから食べてはならないということをね、言ったわけでありますね。しかしどの木からでも思いのままっていうから、エデンの園の全ての木ともちろん命の木を食べることを神様は望んでおられたっていうことは、これはもう文脈からして明らかであります。でこの命の木は何を指しているかというと、イエス・キリストを指しているわけですね。そして3番目、善悪の知識の基準と命の基準はそれによって生きるか死ぬかの道となっていくということであります。私たちが基準を選ぶということは、どちらの基準で生きるかっていう道につながっていくんですね。エレミア書の21章の8節、あなたはこのために言え、主はこう言われる、見よ、私はあなた方の前に命の道と死の道を置く。置かれたその道を、選択して、命か死を、自由に選ぶっていうことを言ってるわけじゃないし、もうすでにあなた方の中に善悪の知識の基準なのか、 それともキリストにおける神の命の永遠の命の基準なのか、それが道として現れるだけだっていうことを言ってるわけです。で4番目、キリストは死んで復活したお方である。ヨハネの福音書11章の20節から27節。まあ、昨年ちょっとね、紹介しきれなかったところではありますが、ペテロの信仰告白と同時に、マルタの信仰告白も重要ですよ、いうことを言っておるわけですけど、マルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は知らなかったでしょうに。そうです。マルタは、今論じている、今、語らせていただいているですね、善悪の基準か命の基準かって言ったところで、命の基準、まあ、ここのところに立ってイエス様に関与しているわけであります。叫んでいるわけであります。悲しんでいるわけであります。しかし、あなたが神にお求めになることは何でも神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。何をお求めになるっていうふうにマルタは言ってるんですか。命ですよ、命。何が正しくて何が悪いかなんてことを言ってるわけじゃないですよ。だから私たちは人を見るとき、自分自身を見るとき、何が正しいか何が間違ってるか、善悪の基準で自己評価をしたら、おかしなフィードバックになってしまいます。自分自身を、作っていく方向ではなく、神に向かわせる方向ではなくてね、そのような、善悪の基準に彩られた、フィードバックっていうのは自分自身を、肉の人として確定していく作業に過ぎません。しかしマルタはそうではなかった。善悪ではなくて命をもたらされて救われるか、それとも罪の中で死ぬか、主が共にいてくださったら、よかったのにっていうところから言ってるわけですね。死ななかったでしょうにって、イエスは彼女に言われて、あなたの兄弟はよみがえりますと、ここでイエス様は復活の福音を驚くべきことを言います。マルタはイエスに言った。終わりの日のよみがえりの時に私の兄弟がよみがえることは知っています。まあ、私たちもこういうふうに考えるね、ことがありますよね。終わりの日、まあ、もう終末の時代に突入しておりますけどね、いつかっていうと、福音が完成した新約時代からであります。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるんです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか。まあ、これがもう今年1年間、もう1年に限られませんけれども、常に神様がキリストにおいて私たち信仰者に問うていることからであります。マルタは正しい告白をすることができました。彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。そしてそのキリストこそ道であり命であり真理なのであります。だから善悪を選ぶところにキリストはおられないんです。なぜなら善悪の知識の木はキリストを象徴していないからです。キリストを象徴しているのは命です。だから私たちが何か言葉を発したり、何か対人関係を結んだり、環境の中で変化があったりとかですね、いろいろと生きていく中でやって、善悪の基準で生きていても、命の基準で私たちの存在の回復、命の満たしっていうものが溢れていかないと、これがですね、識別作業でございます。このことをやっていくと、どんどんどんどん命が削り取られていく方向になっていくなってね。こういう風になってくるとですね、どんなに立派な行いをし続けていたとしても、その人はの命はもう灯火でね、吹き飛んでしまう寸前ということになります。次に、私たちはキリストの信仰を私たちの信仰とするべきであり、そのためには自分自身の信仰や信心や信念、宗教心が何度も何度も打ち砕かれなければならないことを学んだ。まあ、一度打ち砕かれたらもういいって言っていう風にね、やってるとですね、足すくわれますよ。もう何度だって自分自身が本当にキリストに対する信仰を立脚しているのか、それともただ単に自分自身の独りよがりな信仰や信念、信心、宗教心に、寄って立っているのか。他の人から学んだっていうのも大切なことでありますけれども、その他の人から学んだことをキリストに向ける、神の前でただ一人立つ信仰者として、 霊的に独立できるかどうかということですね。まあ、私も教会をやっているときに、開拓し始めたときに、よくいろいろな伝道者と、つるんでました。しかし結局のところですね、一人一人の伝道者って自分自身の教会しか関心ないんですよね。まあ、そこからね、余力がある人たちがね、まあ、その日本っていう国全体とか海外宣教っていうことを考えることができるのであって。まあ、でもね、多くのやっぱり伝道者の方々がね、まあ、人が集まらないっていうことで当たり前の話ですけどね、悩んでるわけですよね、うん、仕事まで捨ててね、まあ、もう自分もう裸一貫で始めて献身した一人一人の方々がですね、教派は違えどもね、どこからもサポートを受けられることがなくね、結局こう経済的に破綻して社会人に戻ってみたいな話はよくよく聞いてきたものであります。まあ残念ながら旧約聖書のようにですね、まあ、預言者たちをかくまったりとかですね、預言者たちにこう住まいを提供したりとかですね、まあそのレビ人や祭司たちにね、遺失を出していくような、まあ経済的にそのように活用するように飛んだ人たちはそういう風にしていったんですけどね、まあ使徒の働きの2章でもそうですよね。飛んだ人たちは貧しい人たちのためにまあ、家まで売り払った人たちもいたわけですよね、まあ、全員が全員売り払ったってわけじゃないですよ。家の教会できなくなりますからね、だから家は何のために、もちろん日常生活のためになります。でも2番目にって言ったらおかしいかもしれないけど、それと表裏一体に礼拝の場所でもあるんですよ。聖堂というのは、あるいは会堂というのはね、礼拝堂というのはね、己が住んでいる場所そのものなんですよ。まずはね。で、そこがはっきりしないで、特別なところが聖堂であるっていうような考え方っていうのは私たちはしません。どこの家も聖堂になり得る。どうなり得るんですか？説教と聖餐しか執行されればそうなるし、まあそこまでいかなかったとしても、みんなで祈ったりとか一人で祈ったりとかですね、聖書を読んだりすることでね、その空間は性別されていくっていうことです。すべてのものは神の言葉と祈りによって性別されると書いてある通りだからです。特別な人に祈ってもらう必要ないんですよ。自分で祈りゃいいんですよ。キリストなの何によって、自分は一人じゃないんだから、イエス様が一緒におられるんだからね。キリストの何によって祈るのであるならば、神様は必ず答えてください。詩編の51編の16節から17節。誠に私が備えてもあなたは生贄を喜ばれず、全焼の捧げ物を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神はあなたはそれを蔑まれません。ということですね。もう何度だって人と関与したりとかですね、まあ、自分自身の中を探りを入れるとですね、焼けが刺すわけですよね。で、その焼けが刺すことを自分自身で何とかする、そのこと自体が最大の罪なんですよ。自分で自分のことを、あるいは相手のことを1ミリでも救えるかどうかなんて考える、そんな傲慢どこにもないですよ。聖書が一言にしてローマ書において戒めているところであります。誰が天に昇るか、誰が地にそこに落るか、落ちるのか、あなた方は言ってはならない、あなたは言ってはならないというふうに言っています。ただ一つだけ、あなた自身の唇に信仰の告白においてね、神はおられるんだと。だからその他の人が救われるか救われないかとかっていうような、その決める裁きの権限にはないわけです。そういう空想をしながらやってる暇があるんだったらですね、自分自身が砕かれた霊になってるのか、打たれ砕かれた心になってるのか、そしてそのような砕かれた状態の中でもうダメだと思うんじゃなくて、神よあなたはそれを蔑まれませんと信仰を持ってきちんとキリストにつながっていくことができるのか、まあ、そういうことを学んだわけですね。さらに私たちはキリストと教会の関係が愛に基礎づけられていることを学びましたけれども、まあ学んでない？いや、学びました。逆にね、その愛の関係が、愛の基礎づけが抜けているとですね、生ぬるい信仰になりがちなんですね。一番目に、まあちょっと段階を追って話していきますけど、初めの愛ということであります。まあ、ここがはっきりしないと、キリストと教会との関係、 キリストと私たちの関係、私たち同士の関係ははっきりしません。ヨハネの黙示録の2章の2節から6節、これ教会に対して当てた言葉ですよね。私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢がならず使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試して彼らは偽り者だと見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れ果てなかったけれども、あなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。だからどこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその場所から取り除く。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいるということでね。偽りの教えがはびこったことに対して、それを見抜いてですね、きちんと福音信仰を確保したっていうところは、それはもう褒めてるんですけれども。しかし、その、福音の教えをですね、キリストの教えをですね、きちんと告げることから、初めの愛が脱落してしまった。で、これは正当教理よりも重要なことなんですよね。言葉がたどたしくして、知識がとぼとぼであったとしてもね、だけども、初めの愛があれば、なんとかなるものなんですよ、教会っていうのは。だから、どこかの時点でね、難しくキリスト教を考えるっていうことを、私たちは、やめてもいいんですよ。そして、もっと、自分自身が召されたことに対して集中していく。礼拝はそこのね、神の力の注ぎどころであると。だからそこできちんとこう力をいただいてですね、愛をいただいてですね、そしてこう世に打って出ると、だけど初めの愛じゃなくて、この、教会の礼拝に参加していたとしても、善悪の基準しか、倫理道徳でしかですね、考えが回らない、至らないのであるならばね、それはもったいないことなのかなと。そういう暇があるんだったら、初めの愛にも立ち戻って、熱心に悔い改めることですね。もうそれだけでいいんですよ。悔い改めた時に許されないなんてことは、誰も考えませんから。もう本当に、それで断罪されたって言ったら、出ればいい、ね。悔い改めたりとか申し訳ありませんって言ってるのにね。それを対話の中でこう、上からね、マウント取られてね、責めるべきは神様ご自身だけなんですよ、やっぱりね。だから私たちは互いに励まし合っていく。何を励まし合っていく。自分は初めの愛から落ちてしまって、悔い改めが必要であるっていうことですよ。要はね。そして2番目、冷たくもない、熱くもない信仰や礼拝や生き方への警告ということであります。初めの愛がまずバンとこう打ち出されていて、それに対する反面教師ですね。ヨハネの黙示録の3章15節から20節、私はあなたの行いを知っている。別に行いがないわけではない、行いはちゃんとしてる。あなたはしかしながら冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で裸であることが分かっていない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買い、あなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると書いてある通りであります。私たちはですね、信仰や礼拝や生き方、冷たいか熱いかであってほしい。もちろん神様は熱い方をね、熱量がある方を期待しているわけでありますけれども。しかし、冷たくもなく熱くもなく中途半端な、これが一番ね、やばいよねっていう話をしているわけですね。初めの愛と全くね、違うものである。それがこう、生ぬるい信仰、生ぬるい礼拝。妥協に次ぐ妥協ということである。キリストとの神秘的結合は、教会における私たちと、 私たちの一致と結合に結びついていきます。そして交わりに直結することがなければ、このキリストとの神秘的結合における信仰っていうのはね、キリストと信じればキリストと霊的な結合が起きるわけです。しかし、往々にして私たちはキリストを信じてキリストに祈り、聖書を祈り、聖書を読み、まあ礼拝に参加してると言っても一人ぼっちであることが多いです。他者と関与するっていうことがなかなかないかもしれない。だからそのキリストを信じるっていうことがより他の人々に、別にその人数じゃないですよ、人数じゃないですよ、その人の魂の奥深い交わりに入っていけるかどうかって話なんですよ。別にそれは一人でもいいですよ、二人でもいいですよ、ね、別にそのキリスト教界隈の誰彼となくね、教会単位でも個人単位でもお付き合いしなければいけない、なんていうことはありませんし、既存の教会でもあまりですね、他の他教派の人たちは関与するなっていうような、伝道者の人たちはうじゃうじゃいます。なぜか、その所属している教会の、歩み方や扱われているスピードっていうのが本当に適時なんですよ、私たちにとって本当に最適なんですよ、その スピードっていうのがね、歩調っていうものが本当にこう周りからトロいっていうふうに思われるかもしれないしね、人数少ねえっていうふうに言われるかもしれないしね、教会としての手がなってないっていうふうに言われるかもしれないけども、まあそれはそれとして、それぞれの教会に証明がある。しかしですね、他の教派に何らかそのこう交流がバウンダリーが引けないままですね、入ってしまうとですね、私たちは福音の基本的なこう方針だとか教会で歩調を合わせるということをないがしろにしてですね、他の教派の新鮮さにこう誘惑されてですね、まあ、それを簡単に取り入れようとするわけですね、実際の所属教会の現状に合わせずにね。そして新しい真理を悟ったとか聖書の新しいことを習ったとかいうことをして、結局戻ってきた時に教会がかき乱されるなんてことが、なきにしてもあらずであります。で、福音っていうものはね、神様から導かれたところでもう学ぶに十分なわけですよね。だから他のところでいろいろなセミナーとかね、まあ集会とかいろいろありますけど、私たちはそういうのと一線隠してるんですけどね、まあそれ私が所属してた教会もちょっと似たところがあるんですけどもね、ちょっとそういうところでニュアンスとしては似てるけど、結局ね、妥協しちゃダメなんですよ。私たちの教会の方針と全く違うところとわざわざお友達になる必要全くないわけ。宗教的な要素がすごい強いような教会とか制度的な要素がすごい強いような教会と、仲良くしたって、だんだんね付き合ってみれば分かるんですけどね、介入してきますよ。例えばその伝道者同士だったら、こうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないかって先輩面して言ってくるしね、まあ、逆に友達関係のはずなのに何も言ってくれない、こちらから連絡しないと何もこう連絡してこないなんていうこともあります、まあ、だからね、みんなね、伝道者も信仰者もね、自分たちだけのことで精一杯なんですよ。だから自分たちの教会のことだけで精一杯。ね、肥満な人がね、結構ね、その長教派の集会とかね、伝道者の集会に結構余裕のある人たち、とかですね、ネットワークを組むことが多いですね、やっぱりね。もう無我夢中でね、もう明日のね、もうその開拓伝道の資金がもう、まあ、火の車である、赤字であるなんていう人はね、こんな伝道者の集会に出れるわけないじゃない、交通費だって欲しいんだからね食事代もね自分で自己負担なんですね、うん、まあもちろん祈っていただくことはすごく大切なことではありますけどね、どうしても例えば会うっていうことになってくると、信仰者もね伝道者もそうなんですけど、他の人からどうしてもちょっとこの話を聞いてもらいたいんだとか、君と本当に友達になりたいんだけれども、なぜかっていうとっていうような正当な理由がある場合ですね、それが初めの愛を崩さない形での そこから溢れてくる願い事であった場合に、だから私たちはデンってこう構えてればいいわけです。兄弟姉妹とかですね、求道者の人たちとか未信者の人たちが来るか来ないかなんていうのは結果論でありましてね、私たちは淡々と福音を伝え、福音を聞くことによって受肉させていけばいいだけの話であってね、私たちの教会を必要としている人たちはもう勝手に来ます。神様が選んでくださいます。それをね、焦ってしまうとね、伝道主義になるんですよ。もう1週間に1人ぐらいはね、連れてきてくださいって、知り合いをね、みたいな教会も実はあるんですよ。でそういうところでみんな苦しむんじゃないかっていうふうに自分は思うんだけれども、危機として喜びながら、そういう人たちは1週間に1回ちゃんと礼拝にね、友達とか誘うわけですよ。1、2週間に同じく救われてほしいからという理由でね。まあそれを批判するわけではないんですけれども、まあそういう証明を持ったアウトリーチ型の教会もあればね、私たちのようにまあ選ばれている人はキリストから導かれてくるだろうっていうふうにデンって構えているよね、いうような教会もあるということであります。でも一番共通してね、気をつけなければいけないのは、どのような教会の証明を受けていようが、キリスト者としての使命を帯びていようが、個人主義すなわち自己正当化と独りよがりを深めることだけになってしまうような生き方はやめましょうねっていうことですね。だからキリストを信じて霊的結合を経たというふうに、主張していたとしても、群れに加わることがないのであるならば、その群れが大きくあろうが小さくあろうが、もう開拓集会なんか好んでね、そこにお手伝いするような人たちも結構いますよ、キリスト者の方々は、あえてね。でも小さいからつながってるわけじゃないですよ。まあそうじゃなくて、そこが居心地がいいからつながってるわけ。キリストから選ばれて、ここがあなたの安全地帯ですよっていうふうに示されるから、そこが居心地よくなるわけだよね。でも居心地が悪くなるから召されてないっていうわけでもないですよ、もちろんね。でも神様に聞けばすぐ分かることだし、交わればすぐ分かることだと思います。要は自分自身が砕かれる場所であるかどうかってことです。自分自身が受け入れられるっていうこともとても重要ですよ。もちろんそれはもう当然第一のことではありますけれども、しかし受け入れられている中で私たちはどんどん高ぶっていきます。これでもいいんじゃないか、あれでもいいんじゃないかっていう言葉を何の悪気もなく言ってしまいます。そのことによって、今まで私たちの教会とかね、私たちの信仰の、いろんなこう歴史的なこう変遷といったものが、結構こう崩されてね、もう少しちょっとこう情報共有すればよかったかなというようなことも出てきますけれどもね、要はそれをするのが奉仕者である。この教会はこういう教会で、まあそういう一人一人組み込んでいく、キリストの対する信仰の方向性と組み込んでいく。そのどういう方向性か、個人主義と自己正当化と独りよがりをやめさせるという方向性に砕かれるように導くのがね、教師なのであります、奉仕者なのであります。また兄弟姉妹互い関心を持ってそのように見ていこうということ。まあ、別にあなたは砕かれてないからダメだとか、そういうこと言っちゃダメですよ。砕かれてないような、高ぶってる人が、もしいたらですね、そこでこう思考停止するんじゃなくて、祈ってあげてください、そういう人たちに。いろいろと批評するのは簡単なことです。で、一番目、キリストとの神秘的結合って言いましたけど、どこにそんなこと書いてんだ？ヨハネの福音書の15章の4節から5節。私に留まりなさい。私もあなた方の中に留まります。キリストの中にとどまるっていうことですね。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。聖霊の実というものは、キリスト者として実を結ぶのがオートマチックな出来事というよりは、キリストにつながっている、つまりキリストを信じきっている限りにおいて、キリストから命の樹液が私たちに流れ込んできて聖霊の実を結ぶというプロセスを経るのです。 だからあなた方も私にとどまっていなければ、これはキリスト者個人のことを言ってんじゃなくて教会の信仰のことを言ってるんですよ。だからキリスト者個人の信仰っていうのは教会につながる限りにおいて有効化されるということですね。教会の中にいればいるほど、それが大きい教会であろうが 中規模の教会であろうが小規模の教会であろうがね、どういう教会であれ、そこに群れの中にいることによってキリストにとどまっているっていうことがね、実現するのであります。いや、私はどこにもね行けないんですっていうような人がいるならばね、まあ、ひたすらそういう群れが与えられるまでこう祈ってね、聖書を読んだり祈ったりする、神の御旨の通りに生きていけば必ず出会いは求めれば与えられます。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないんですということですね。で、2番目、キリストに対する信仰の、を語った後ですね、教会の交わりっていうものに直結しなければそれが分離していけないよという話をしました。第一コリントの12章の12節から13節、ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。私たちはみんなユダヤ人もキリスト人も奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そしてみんな一つの御霊を飲んだんです。ここでは一つのことが語られています。つまりキリスト信仰っていうものは教会に連なるっていうことと、リンクしているっていうことであります。で、なぜかっていうと、洗礼っていうものは秘跡であります。そして聖餐式も秘跡であります。ここには洗礼っていうことしか書いていませんけれども、洗礼において聖霊をみんなで飲んだっていうことであります。聖霊にみんなに預かった。だから洗礼受けるっていうことは教会に働く聖霊の力に満たされるっていうことでもあるわけですね。聖霊が注がれた方々と同じように、で、なんで聖霊が注がれたかというと、キリストに対する信仰を持ったからであります。だから教会というのは信仰を持った者同士が集まるところ、そういう群れなんですね。そしてキリストと一緒に食事をし続けていく群れでもあります。だから聖餐式というものがね、出てくるわけであって、ここでは完璧に個人主義が入る余地がないんです。キリストを信じたからはキリストと私だけ、それは神の御前において独立した信仰を持つ場合においては良いのです。しかしね、例えば教会に、こういう教会に所属してるから大丈夫だ、カトリック教会に所属してるから大丈夫だ、ね、まあ、プロテスタントのこういう有名な全国区で調べて有名な教会に連ねてるから大丈夫だ、こんな危険な考え方ないですよ。で、そりゃね、有名な教会とかカトリック教会の他の人たちは救われてるかもしれないですよ。でも お前はどうさって話なんですよ。そこにつながることによって自分自身の信仰は未だかつてはっきりしたことがあったのか、ね、救いとは何なのかっていうことを極みまで悩んだことがあるのか、自分は救われてるかどうか、どうやってその保証が出てくるのかっていうことを福音理解っていう意味でね、探求したことがあったのか、時間があるのであるならばね、まあ、それ一人でできないってことは普通に分かりますんでね、教会で過ごす中でね、どのような教会であったとしてもその人の信仰にふさわしい許可が与えられていますからね。で、3番目、だからキリストに対する信仰と教会の交わりの間に聖霊の力が働くっていうことと、洗礼や聖餐式っていう秘跡が絡んでるっていうことなんですね。だからまず私たちは礼拝を礼拝をって礼拝家から始めていくっていうのは、そこが理由であります。キリストを信じる者はその信仰が個人主義にならないように、教会における礼拝を礼拝者としての自分自身を見出していく、群れの中の一員として、一人ぼっちじゃなくて群れの中の一員として、まあ、自己を認識していくことですね。で、3番目、個人主義と自己正当化への警告が、それでもね、私たちはこう流されてしまう時ありますからね、失敗する時ありますから、ガラテヤ書の5章13節、これキリスト者たちに言ってるんですよ。兄弟たちよって言われてます。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたんです。ただその自由を肉の働き機会としないで、愛をもって互いに使いなさい。 教会に所属して連なるだけではダメだっつってんですよ。連なっていくのは当たり前なの、キリストを信じてた群れの中にいるのは当たり前なので、群れの中にいて行くのは当たり前として、それを前提の上で肉の欲望を満足させようとするのではなくて、愛を持って互いに仕えてるかどうかっていう実質が問われるわけですよ。だから私たちはカトリック教会に所属してるから超正統派なんですとかね、プロテスタントのこういう教会にいるからすっごいね祝福された教会なんですっていう風に選ぶことは絶対にしないことですね。絶対にしないことです、うん、カトリックっていう言葉がその人のアイデンティティに何らか高ぶりをもたらすものであるならば、その人はカトリックっていう言葉を言う必要ないです。ただ単にキリスト教徒である、キリストを信じている者、一致信徒でありますっていう風に言うべきであります。傲慢の種はね、少しでも撒くとね、芽を吹いてしまいますからね。そして4番目、キリストに対する信仰の神秘と交わりの結合が、その一つの聖句で実現します。第一ヨハネの1章の3節。このようなプロセスを経て、私たちが見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、道しまた、御子イエス・キリストとの交わりです。人と交わっているような教会の交わりでありつつ、キリストと神との交わりが、縦軸と横軸のようにしっかりと十字架に、もたらされていく。何を語るにしても、何を交わるにしてもですね、そこの中心にはキリストがおられる。そしてそれを通して三位一体の神、父なる神様がおられる。昨年は数えることできないほど多くの事柄が起きてですね、難しい選択と判断を迫られたこともありましたし、しかしそれらの目的は全てですよ。どんなに悲惨なこと、筆舌に語ることができないことであったとしても、例外なく福音理解を、その人自身の福音理解を含めて、その教会の福音理解を含めて、キリストをさらに知っていくこと、神を礼拝することに向かっていく挑戦の連続でもあったということを確信していただきたいというのがね、お願いであります。疲れ果てた時もあっただろうし、霊的な喜びがあった時もありましたけれども、どのような時であったとしても、神の永遠の中で過去、現在、未来を貫く福音信仰によって神により頼み、神に立ち返らせていただく日々であったことを、教会において感謝していく。さて、本文には、イナゴ、あるいはバッタ、その、若虫、神イナゴ、私があなた方の間に送った大軍勢が食い尽くした年々に対して私はあなた方に償う、25節、そのように書いてあります。キリストにおいて神を信じても、私たちは何かを失ったり奪われたり取り去られたり、そのような経験があったに違いありませんし、私はキリストを信じる前もキリストを信じた後も何もね、奪われませんでした、失ったりしませんでしたなんていう人はね、ちょっとこう人生、安全牌っていう風に考えすぎなんじゃないかっていう風に思いますけれどもね。普通は喪失体験っていうのはありますよ、やっぱりね。でも、そしてそのような悲劇はね、でもね、誰にでも平等に起きるものであります。信仰者だからといって、ハッピーだ、ハッピーだっていう人生に送るわけではありません。しかしながら、主は私はあなた方に償うと語っておられます。この償うという言葉、年間聖句になりますけれどもね、説教台を思い出せますか？主は私たちに償うお方なんですよ。だからこの償う、主はどういうお方かっていうことがすごくこの1年間意識しなければいけません。この償うという言葉はアンタポディドミーという言葉が使われていまして、報いるとか返すとか取り戻させるとか、失われたものに対して対価を与えるという意味であります。もちろん言うまでもなくですね、ここで言われているように、失われた年数そのものは戻りませんよ。そのような悲劇やね、苦痛やね、奪われた、取り去られた、失った、そのような時は、そういう年数そのものは戻りませんけれども、神はなしてくだ、あの償ってくださる、それに代わるものを与える、これが償うということなんです。 ここにすでにキリスト教とは単なる現状回復ではなくて、神的償いの倍賀がもう見て取れることが予言されているということがわかります。イナゴバッ、あるいは、バッタその若虫神イナゴ、私があなた方の間に送った大軍勢が食い尽くした年々と書いているので、厄災は神の許可のもとで起きた裁きの事柄でありました。で、私たちはその神の様の裁きを受けても仕方のないものであります。神様の裁きを受けたら、その時はもう本当に神様にひれ伏して悔い改めるしかないし、心砕かれるしかない、それでいいのであります。でも幸いなのは神の許可のもとで起きた事柄の数々であったから、だから私たちが努力したり頑張ったりして現状回復する必要はなくて、神こそが失われた時間を取り戻すのであります。故にここでの償いは失敗の帳消しではなくて、まあ、あの裁きを経た後の再創造を意味するのであります。裁きを通ってない、神様の裁きを通ってなくて神様の懲らしめを通ってないなんて人は、やっぱりどこか能天気なんですよ。砕かれてないから、自分自身がこのままでは死ぬっていう、そういうどん底の底つき体験がないから、どこか能天気で話してて信仰に真剣さと集中力がないわけですよね。なんかヘラヘラしてる。しかし本当にキリストを求めている、死体を求めている上書きがある人たち、そういう人たちに限ってね、大抵の人たちは失われた年数、奪われた何かっていうものをね、持っているものであります。そしてそれを経た後に神様ご自身が、私たちの努力や頑張りや意志ではなくて神様のご意志によって再創造してください。で、新約聖書においてはですね、この償うという概念は三層構造で再定義されます。で、まあ、先ほども言ったように1番目、時間の回復ではなくて存在の回復へっていうような、変革が起こります。第2コリントの5章17節ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。失われた年、失われた何か、失われた、大切なものを取り戻すのではないのです。もうそれはね、戻ってきたらね、ありがとう、感謝であるっていうふうになるかもしれませんけど、まあ稀であります。それよりも大切なことは、失われた自己そのものが新しくされるということであります。ユエレ書における年の償いというものは、使徒パウロによって新しい創造、新創造へと昇華されて語られ直されているということでありますね。そして2番目、三層構造の中での2番目、損害補填でなく十字架による贖いへっていう方向性が示されます。神様の許可した災厄に対して神様ご自身が取り戻してやるっていう風な損害補填をなさっているわけであります、ヨエル書においては。しかしそれは十字架の贖いへの予言であります。マルコの福音書15章の45節、人の子も使えられるためでなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですと書かれていますけれども、ここはユエル書の2章25節、償うという言葉はアンタポディドミニ、返すっていう言葉ですね。要はね、返却するっていうことであります。で、新約聖書のこのマルコの福音書の10章の45節、これね、まあ、贖いの代価って書かれておりますけれども、リトゥルンという言葉が、使われているんですね。これアンタポディドミニっていう70人訳の、旧約聖書の、ギリシャ語と新約聖書のこのマルコの福音書で使われている贖いの代価、リトゥルンという言葉は、まあ別の言葉ではありますけれども、同じことを意味しています。で、発展してって言えば、福音的に発展した言葉であります。これは、リトゥルンというのは、一般的には奴隷を解放するための身の代金とか、まあ、贖いっていう意味なわけですよね。だから、福音では、神が返すのではなくてね、神ご自身がもっと、具体的になってるんですけど、キリストの命という代価を支払ってくださるっていうことで、返すことの中身が 掲示されたということであります。神様は何か損失したものに対して補填するという意味で返すというわけじゃないです。それらを超越凌駕して、私たちが思ってもいなかったキリストの命の犠牲というものをもた恵みとして与えてくださった時に、私たちは良い意味で沈黙するしかなくなるわけ。もう自己主張は必要なくなるわけ。砕かれるしかなくなるわけ。キリストが先に砕かれて死んでくださったから、自分自身もキリストの十字架を見上げた時に死ぬしかないってことが分かるわけ。キリストと一緒に死んだんだっていうことが分かるわけ、信仰を持ってね。で3番目、外的回復ではなく関係の回復へということであります。ローマ書の8章1節、こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。預言書においては最悪の後の祝福ということであります。そうでしょ、失われたものを神様が損害補填してくださる、返してくださるっていうことでしょ。まあ、呼ぶ記もそういうニュアンスがありますけども、もし呼ぶ記とか預言書の2章25節を読んで損害補填的な考え方になんかこう不満足を感じる人がいたら、その人はすごく霊的に鋭い人です。御言葉はきちんと福音で読んでます。呼ぶ記の最後を見てね、納得できないなんて当たり前の話なんですよ。だってキリストの十字架の代価、命の犠牲が ない状態で呼ぶ記を読んじゃうと、単なる神様の損害補填があってめでたしめでたしの話になっちゃうじゃないですか。預言書の2章25節も同じ構造になっております。しかしそれは本意としたことではないです。預言の本意はキリストの命の犠牲を示すことにある。それをもってして預言書を読んだり呼ぶ記を読んだりしたときに、結果としてね、試練の後に呼ぶはいろいろな家族が、新しい家族ができたりとか経済的な補填がされましたけれどもね、友人たちもごめんなさいしてくれましたけれども、それを祝福として語っているようでいて、実は本当はキリストの十字架の命の犠牲がなかったらこんなことにはなりませんよとも言ってるんですよ。だから殉教の時に私たちは慎重にならなければいけません。その祝福は、一気に次の日になったらもう全て失われるかもしれない。その時に私たちの信仰は砕かれた信仰なのか、それともキリストに対する信仰なのか、それともですね、ただの宗教心であったのかっていうことが暴露されて、宗教心だったからダメだって言ってるわけじゃない。宗教心だと暴露された後にキリストに対してしがみつくということであります。預言書では最悪の後の祝福に過ぎなかったものが、福音においては裁きの宣告そのものが終わるということであります。ローマ書8章1節ね、罪に定められることは断じてない。償いとは神のとの断絶の回復、神との和解へと転換されていくわけでありますね。福音的に言い換えるなら、預言書の2章25節の私はあなたを償うとは次のように語り直されるのは可能であると思いますね。あなたが失った時間を私は元に戻さない。しかしその時間によって壊れたあなたを今キリストにあって私は新しくするのであると、まあ、これがね、今回の、ビジョン礼拝のね、エッセンスとして、覚えていただければというふうに思いますし、呼ぶ記や預言書の2章25節、これを読むときにですね、単なる損害補填ではなくてキリストにおける、存在論的、変革、関係的論的な変革がね、私たちにもたらされるということでね、新しい存在変革、新しい関係変革がね、1年にわたって、意識していこうということであります。祈ります。愛する天の父なる神様、1月1日のビジョン礼拝をありがとうございます。大陸にいるキリスト教会は、いろいろな意味で、ユニークな教会ではありますけれども、どうかこの小さき群れを、恐れるなと言ってくださっていることをありがとうございます。あなたの恵みにふさわしくない者たちの集まりでございますけれども、ひたすら主を懇願しキリストに頼り、あなたの恵みを獲得し、心へり下り砕かれたものとして御前に立つことができますように、よろしくお願いいたします。礼拝が当たり前のものではなく、信仰も祈りも、当然のこととして与えられたものではなく、ただただ神様からの奇跡の一手であったということを、覚えていくことができますようによろしくお願いいたします。 主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。